皆様こんにちは。
今
日は、日曜日でも変わらずお集まりいただきまして大変ありがとうございます。言うまでもなく今回の大震災はですね、原子力災害も含めまして、未曽有のものだったわけでございまして、私はやはり、21世紀は20世紀とは全然違う時代なんだということをみんな認識しなければいけない時がいよいよ来たというふうに思っております。すなわちここは元に戻すっていうことをしても決してうまくいかない時だと思うんですね。震災前の状態にいわゆる復旧をするだけではですね、物事は全然解決しないっていうことだと思うんです。やはりここは、新しい世界の現状を踏まえてどう行動するかということがないとそれは難しいと思います。で、震災から2ヶ月進んでるところと進んでないところがあります。一番進んでないところ原発の収集でございます。あれははっきり言ってお手上げでございます。アメリカも見放しました。フランスも見放しました。東電もお手上げ、官邸もお手上げ、みんなお手上げ、それが今の原発でございます。なんていうんでしょうかね、人災といえばその通りだと思いますけども、その中で、とにかく放射線量が高くてですね、作業できないわけですよ、あそこ。であるいはその学校も農地も生活の場所も放射線量が高くて非常に危険なわけですね。中にはラド温泉を引き合いに出して浴びた方がいいなんて言っているんですけども、そういう人と全部人口入れ替えたらいいんじゃないかと思うんですけどね。で、私ども実はその、これ私 の会社の方でやってるんですが、 NPO のでやってるんですが、震災前からですね、農場の方で新しいその発酵技術を使った農法をやろうということでちょうどプラント入れてたところ でそこでちょうどこの今回震災がありましてですね、実はその微生物を使うと消えちゃうんですよね、重金属が。何も放射性物質だけじゃなくていろんな重金属が実際消えちゃうんですよ。それでこれやってる方は高島博士という酒屋さんなんですけどもね、よく微生物技術と言いますけども、微生物もいろいろありましてね、やっぱ最後は酒屋さんの技術なんですね。はっきり言って酒屋さんの醸造の技術がないとあれダメなんですね。でこれきっと聞きますよって話をしましてですね、でいろいろ各関係者のご尽力等もございまして、今福島県の川俣町で、農場で、その牧草地なんですけども実験をやっております。ちょっと今日今数字、資料というのはないんですが、地面の上だけに何か採掘してもダメなんです。深さ3メートルぐらいまでふっかふかの微生物いっぱいの土壌を作るんです。そうしたところですね、2日3日ぐらいで3日ぐらいでその土壌を、ちゃんと計測しますと3000分の1以下ですね。ですから対象区と比べると、対象区何もしてないところの線量がですね、ちょっとすみません、どれぐらいになってたかっていうと、対象区の線量が31815CPM、 それに対してそういう十数メーター離れたところの、微生物で不拡散した土壌はですね、全部で 72CPM なんですよ。だから2桁以下、2桁減っちゃったんですね。で、手品みたいに見えるんですけども、高島博士曰く特別なことやってるわけじゃなくて、それが微生物なんですよと。普通なんでやってできないかっていうと、深さ3メートルのところまで一気に微生物を増殖させるってことできないんですね。あれやっぱり酒屋さんの技術なんですね。よくわかりましたけど、酒屋さんの技術ね。でもうこれは実はその昔台湾でもやったことございまして、台湾の原子力委員会とそれから特に韓国の人も立ち会ってですね、台湾で実証実験やったことありまして、でもうすでに1ヶ月ぐらい前になりますが、菅総理宛てに、全部出しております。書類もねできますよということ で韓国の方も出しておりまして、で今週、木金 あたりにその韓国の人たち、来るんです。でその実際に川俣町の実験場を見てみたいし、まあいろいろ改めてもうこれしかないということで、まあ、政府に働きかけもしたいというご意向でございました。まあ、私どもの方もいろいろ働きかけをやってですね、まあ、なんとかしようということで、まあ、やっております。詳細はまたそのうちお話できると思いますけども、まあ、とにかく中間結果で3日ぐらいでですね、何千分の1ですから、まあ、これ非常に有望でございまして、ただしその再現性ということになると、例えば皆さんこういうふうにやって日本酒作ってくださいと言われてマニュアル渡されても本当にやったら多分できないですよね。やっぱり当事さんがいないとあれはできないんですね。それもよく分かりました。当事さんがいなきゃダメで、でも当事さん電話で指示するだけでも結構できるんです。だからまあそんなことを含めて、全ての人が見放した原発の放射能については今まで誰も試したことない方法でなんかこれをまあ除染するということはほとんど唯一残された可能性かなと、まあ、実は思っているところなんです。とにかく放射線量を下げないと何にもできないんでですね、まあ、とにかくそれがどこまでできるかというのが一つありまして、まあ、これはちょっとこの NPO の今までの活動にはなかったところなんですけども、ちょっと私の方でですね、いろいろ今やっているところなんです。でその震災の復興ということを考えますね、まあ、ちょっと放射能問題ちょっと置いといてですね、震災の復興ということを考えますと、実は驚くほど我々が今まで提案していた通りになったんじゃないかなと思うんです。そのまずその我々はロハスという言葉を最初から使っておりました。健康と持続可能性を考えたライフスタイルですね。やはりその持続可能性という言葉非常に重要だということを今回よく分かったと思うんですね。原発もその普通のなんかねプラントの事故と違いまして、一回事故を起こすとですね、下手したら何十年間も住めなくなるというような非常に危険なものでございますし、それからその津波で街がなくなっちゃったというところはですね、やっぱり全て の, その生活仕事の基盤がなくなっちゃうわけで、こういうのは持続可能性がないというものなんですね。ですからやはり我々は持続可能性という言葉がですね、明日も続くということについて、その信頼性について非常にやっぱりその深く考えて普段からものをことに取り組んでいかなきゃならないんだということをここではっきりとやっぱり認識できたんじゃないかなと思うんです。津波もですね、まあその津波の来なかったところと来たところってあるわけでございまして、まあ、どうして津波が来て来なかったのかとかそういう分析も大事なんですけども、まあ大きく言ってみしますと、来そうなところにはあまりその家は建てないのが一番健全なんですよね。例えば縄文時代の遺跡はだいたい小高い山の上から出てまいります。あんまり波打ち際にですね、縄文時代の遺跡は出てまいりません。やはりですから昔から、まあ、縄文時代というのは少なくとも1万年ぐらい前から8000年、2000年ぐらい前まで、続いた文明でございますけども、紀元前のですね、紀元前2000年ぐらいまでは少なくとも、紀元前ものによってはどうなんでしょうか、紀元前ぐらいの近くまでその痕跡らしきもの残ってますけども、弥生時代と重なりながらこう、まあ、変化していくんですが、まあ、はっきり言って1万年ぐらい前から続いてると言っていいと思うんですけども、やはりそれ続いてたんですよね。三代丸山遺跡なんか6000年間同じところで都市計画を営んでた痕跡がちゃんと残ってるんです。やっぱ6000年間続くってのはすごいことで、まあ、そういう持続可能性という観点から考えますと、我々の今行っております、まあ都市計画あるいは国家づくり生活仕事というのは非常にそのインスタントに簡単に、できるんですけども、まああまり全然考え持続可能性についてはあまり考えてなかったなということはよくわかります。さらにその土地のことを言いますと、あれですね、液状化っていう重大な問題が今あるわけですね。あれは恐ろしくてですね、地面がぐずぐずになっちゃうわけですから、たとえそこで建物復旧してもまた今度大きな地震来たらぐずぐずになっちゃうわけで、はっきり言ってそこを不動産の価値どうなっちゃうんでしょうって話ですね。なんかその表面をですね、まあ綺麗にしながら、まあ土地を広げて 日本はずっとこうやって今文明なるものをこう盛り上げてきたんですけども、足元を見直した時ですね、やはり持続可能性という観点からはあんまりやっぱりね、埋め立て地だから埋め立て地でもね、いいやっていう風にはならないと思うんですね。もちろん工事の方法にもよると思うんですけども、まあもともと安全なところに建つのがいいですよね。盛り土と切り土ってございますね。土地をその盛ったところと切ったところ、それは盛り土が切り土かつは切り土がいいに決まっているでございまして、盛り土は崩れますが切り土は崩れませんですよね。だからこの持続可能性ということを考えたときに、我々はたくさんやることがあるんですね。したがってその、まあ、直接の津波の被災地だけではなくて、そういう液状化のことも含めてですね、まあ、国土の利用をやり直すとですね、それこそ子どもたちの世代がすごく良くなると思うんですね。持続可能性という言葉をもう少し分かりやすく言うと、子孫の繁栄という言葉だと思うんですね。で、繁栄と申しましたね、子孫を荒くっていう言葉あるのご存知ですかね。まあ言葉があるというよりもですね、実はその今回の津波の被災地でございます岩手県の宮古市でしたかね、のある小さな集落、姉吉という集落があるんですが、そこは明治と昭和2回大津波でほとんど村落が全滅してしまったんです。でもうこういう惨禍を繰り返してはいけないということで、こっから下に家を建てるなという日を立てていたんです。で今回、その日の手前まで本当に津波が来たんです。しかし村落はその上に立っておりましたから、村落に直接の被害はなかったんです。でそのこっから下に家を建てるなというその日のところにですね、子孫を荒くのためっていうのが書いてあるんですね。子孫を荒くのためにこっから下にですね家を建てるなって書いてあるんです。子供や孫がですね、まあ、悪く楽しく元気に暮らしてほしいと思ったら、この際には建てるなってことですね。だからその持続可能性という言葉は、まあ分かりやすく言うと子孫を悪くのためと私は言ってもいいと思うんですね。今生きてる人たち、今やってる人たちが、まあ、なんか上手にやっても、それがその、まあ、何十年何百年何千年経った時に一体どうなってるんだろう。やはりそこはですね、その自然と上手にですね付き合うということにしないと、自然と戦いながらではですね、やはりそれはまずいと思うんですね。そういう意味でこのロハス、健康と持続可能性を考えたライフスタイルというのは、まさに今回の津波の被災地に立っていたある日の一つの日が教えてくれる子孫を荒く、この言葉でですね、私はぴったり表されるんじゃないかなというふうに思っているんです。で実は我々もすでにこの NPO でですね、観光立国から農業立国から、そして総合特区のことから、戦略的低エネルギーのことからずっと言っておりました。あれは間違いなく政府や各企業のその意思決定に反映されています。その直接ですね、そのなんて言うんでしょうかね、こう政策を売りに行くといういわゆるシンクタンクではないんですね。そうではなくて、こうあるべきだというその、まあ、方針考え方をですね、天に向かって叫ぶわけでございます。初めに言葉ありきと聖書にも言います。物事の最初は言霊である、言葉の霊、言霊であると、まさにその通りでございまして、こうあるべきだ、こうしようというと、その言霊はですね、全国に鳴り響きまして、で政治家にしろ役人にしろ、それから民間の経営者にしろ、ああ次はこういう時代なのかなと、自然になんかこう、頭にですねそういうものがよぎってきて、そしてこういう本当に大きな、危機が来ますと、じゃあそういうふうにやってみようかなと、まあ、動くようになるわけでございます。そういう意味では我々は本当数年前からですね、こういう活動を通じてね、大きな方針も、それは各研究会における具体的な施策も、そのまず一つは天に向かってこうあるべきだと言ってたことがですね、本当に今形になってきてるなと実感してるところなんでございます。例えば、まずはエネルギーを3分の1に減らしましょう、使うエネルギー3分の1で生きられるようにしましょうっていう話をしてたわけですね。ちょっとこの スライド使いたいんですか。で、原子力発電所がですね、ちょっとまああれもう難しいんでですね、なかなかあのこのままいきますと、原発の運転ということは非常に難しくなりますので、だんだんこれから原発は止まっていくんじゃないかと思うんですね。で、原発が止まるだけではなくて、まあ、これ以前から私が申し上げたと思いますけども、石油資源がですね、やっぱ足りないわけですね。それは一つはまあ枯渇しつつあるということと、人口がどんどん増えていって、しかもその新興国の生活のライフスタイルが豊かになってくるという事情がありまして、足りないわけですよ。ですからやっぱ原子力から戻るっていうだけではなくて、なんていうんでしょうかね、必要な、まあ、エネルギーの量を減らすっていうことが大事でございます。これでも NPO の対談で、こちらのその、絵巻物って言ってよろしいでしょうかね、屏風絵っていうんでしょうか、まあ、この絵をお書きになられました増田、先生にお話を伺いましたらですね、増田先生もおっしゃるには、新興国がこれからやはりある程度豊かになっていくわけだから、そこの必要になってくるエネルギー考えると、やはり3分の1というのが我々目指す数字だと言っておられましたね。やっぱりそうなんです。3分の1ぐらいにエネルギー減らして、そして豊かさを実感できるようにすると、これが本当にエネルギーという観点から言う持続可能なやっぱり社会という形になると思うんですね。一番悲惨なことはこのまま何もしないでいることなんです。そうすると突然ですね、電気が止まり油が止まりしてですね、全部終わっちゃうわけですよね。だからこのエネルギーの不足のことに関して言うと、一番悲惨な結果はどうやったらできるかっていう、生まれるかっていうと、何も対応しないときにそれは生まれてくるんです。ですからちょうどここにですね、昔その NPO の総会で私使った資料でございますが、どうでしょう、余られていますか。これは平成12年までしかですね、ちょっと数字がないんですけども、まあ、この後だんだんこう増えていって、まあ、分かる通りでね、だんだん伸び率は下がりますが、少し増えていくんですが、昭和40年代というのがちょうど今の3分の1ぐらいですね。昭和40年代が3分の1ぐらい、昭和30年代が5分の1ぐらいでございます。ですからこれぐらいのエネルギー使用量でなおかつ豊かさを実感させるってことになると、まず第一に我々は都市計画変えなければいけません。やっぱその車をはじめとした輸送機関にこんなにエネルギー割くわけにいかないし、それから家の冷暖房もですね、まあ、今みたいに24時間365日同じ温度でというのはですね、これちょっと非現実的になります。もっと多少寒い多少暑いぐらいでちょうどいいわけでございまして、その場所の風土にも合った建物にしていけばいいし、それからその作るものなんかもですね、まあ、経済活動のいわゆるところのまあ商品とか何を作るかっていうものも、まあ、その土地の個性を生かしていくとよろしいかと思うんですね。ですから人間が使うエネルギーの量を減らしてくるとですね、その自然の持ってるエネルギーをたくさん使うってことになります。自然のエネルギーをいかに生かすかが勝負なんですね。だからエネルギーの総量は変えないとしたら、人間の使ってるエネルギーが少ないとしたら、その分自然のエネルギー使うわけですね。そういうような発想でいけばいくらでもこれはできることでございまして、まあ、我々が昔から言ってたような本当に3分の1、5分の1のエネルギーをで豊かな生活ができる時代をですね、まあ、これはどうしても作らなければいけないということはご理解いただけるんじゃないかなと思うんですね。そしてですね、私は森に浮かぶ国っていうのが次の時代のやはり一つの方向性じゃないかなというふうにこれは思ってるんですね。これ実は鎌倉なんですけど、鎌倉ってのはですね、何度もその津波に襲われてるところなんですね。最近はあまり大きいのはなくて、まあ、関東大震災はありましたけど、せいぜい10メートルクラスじゃないかと思うんですけど、まあ、こうやってこの町を作ってるんですが、江戸の町というのは、なんか増田先生おっしゃるには津波が有史以来来た記録がないって言うんですね。この江戸湾の一番奥、鎌倉は津波がよく来るんですが、この江戸湾の一番奥の江戸はですね、有史以来津波が来た痕跡がないっておっしゃってました、松田先生は。だから家康はですね、 なんで鎌倉じゃなくて江戸にしたのか、まあ、いろいろ理由があるんでしょうけど、まあ、鎌倉ちょっと狭いしですね、やっぱり津波のないとこ選んでんですね。やっぱこうやってですね、なんかある時代を作るっていうのは本当になんかこの当時一番最初沼だったわけでしょ。全く沼だった江戸をですね、まあ、ここに首都を決めようっていうんで埋め立てて作り直していくわけですね。こういうたくましさっていうのが今の我々にはどうしても必要で、やっぱよく考えて行動するってことですね。なんとなくその町作るんじゃなくて、特に町作りはよく考えるってことが非常に私は大事じゃないかなというふうに思います。でとにかくまあ日本はですね、木の資源だけはたくさんありますし、あと土もたくさんあります。実はこの土がたくさんある、微生物がたくさんいる土がたくさんあるっていうのは、これはものすごい財産なんです。砂漠というのは実は水が足りないんじゃなくて微生物が足りないんです。ですから何にもあれは生えないんです。水撒いてもダメなんです。微生物が繁殖しないとダメなんですね。ですから日本はその微生物がたくさんいる土壌がありますから、木も実はよく生えるし、まあ農業もその他もね、全部その、自然の恵みを受けられるわけでございまして、まあ、我々に残された資源っていうのはこの土、微生物なんですね。で今まではあんまり微生物技術っていうのは人が見てこなかったわけですね。物理は皆さんよくやりますね。原子力を含めて物理は随分20世紀やりました。化学もたくさんやりました。例えばそのがんの治療っていうとですね、まず一つはメスで患部を切っちゃうという、物理的に切っちゃう、あるいはその薬で、ね、抗がん剤をかけるなど化学とか、それから放射線治療というのは、まあ、放射能の影響物理という、ここで完結するわけですね。しかし世の中ったら3つ目がありまして、生物化学反応というのがあるわけですね。これ非常に不思議で、なんでそのじゃあ微生物のですね、海っていいますか、豊富な微生物のところに重金属を持っていくと消えちゃうのか、この仕組みははっきりと分かってないんですよ。それどういうふうにしたら消えるかは当事さんは知ってるわけです。簡単に言えばね、酒造りの専門家はどうやったら消えるかは分かってるんだけど、なぜ消えるかは科学者は決して解明していないんですね。これ今までの常識では分からないわけですよ。だって重金属がですね、分解するって言ったらそれ核分裂みたいなことが起きてるわけでしょうから、とてつもないエネルギー出ちゃうんですね。しかしごくごく静かに地面の中でですね、そういうものが消えていくわけですから、まあ我々は今まで知らなかった新しい分野にいよいよ入っていこうとします。ここはだから、その地球がですね、地球がその生まれた時というのは岩石と硫酸と放射線の世界ですから、私生まれたばかりの地球から土の中にまでから岩石、周りを硫酸が覆ってて、宇宙から放射線が大量に降り注いでる、岩石と硫酸と放射線の世界ですね。そこがこれだけ微生物の豊富な姿に変わっていったその力っていうのが生物の力ですよ。微生物の力ですね。まあだからいよいよ最後に残されたその新しい科学技術の突破口はやはり生物科学の分野ですね。間違いなくここはほとんど未解明ですから、だから我々は決してですね、その何もない昔に戻ろうっていうわけではない。新しい科学技術の発展、新しい方向性っていうものをですね、ちゃんとそういう、まあ、足元からまさに開けようとしてるんです。東大元暮らしたこのことでね、なぜマムシをですね、焼酎につけると薬になるのかね、毒のマムシをですね、焼酎につけるとなんで薬になるのか、医者は解明してませんね。でもしかし薬であれ打ち身なんかでもいいですね、こう振るとね、飲むとちょっと結構きついですけど、うちも富山からもらったのあります、中にマムシがぐーっととぐろ巻いてて焼酎になってる、飲むとすごいですがね、打ち身なんかいいんですがね。あとスズメバチもそうですね、あれも毒ありますから、スズメバチ焼酎で使うと、あれはちょっとねさらっとしたね、あれはいいんですよ、マムシ用のね。でもね、アホ大将とかハエはいくらね、あれ焼酎につけてもね薬にはならんのですよね。なんか毒ほどですね、発酵させるといい薬になるんです。こんな原理は今の物理科学ではわからないんですけども、しかし我々普段の生活でよく使ってるんですね。 それから納豆を好きな方って結構いらっしゃると思いますが、納豆菌ってどこにでもいる菌で、中国で納豆菌使ってあの微生物を増やして砂漠の緑化やってる方いらっしゃるようですね。なんかそのぐるっと時代が回っちゃったって申しますかね、いろいろ未知のものもいろいろ我々は研究してきたんですけども、これからの一番の答えは科学技術足元にあったっていうのが大方の結論なんじゃないでしょうか。で同時にこれやっていくとですね、そのいろいろ面白いことが出てきて、今その宇宙物理学もですねかなり進化しているわけですね、ご承知の通り。そうするとこれも新しいことがいろいろ分かってきてまして、宇宙の構成っていうのが分かってきたんですね。宇宙の中で物質ってたった 4% しかないってことが分かったんですね。全宇宙の構成要素の物質はたった 4% しかなくて、で残りの 23% は物なんだけど、どうやっても観測できないものなんです。光でも電波でも、それからどうやっても観測できないんです。しかしそれ物があることは間違いない、質量重さがあることは間違いない、これは宇宙の観測で分かった、そういうものが 23% なんです。どうやっても観測できないっていう意味でよくこれは暗黒物質と言ってるんですね。それから同じように全く観測できないんだけど重さもないですから物質ではない、しかしエネルギーが間違いないか、これ暗黒エネルギーって言いまして、これが全体の 73% あることが分かったんですね。これは驚くべきことなんですね。ただし我々一生懸命そのね、特に物理科学が目に見える世界でやってきましたね。観測できなければさ、ハーブじゃないって言ってましたからね。観測できないとハーブじゃないですか、目に見えないと科学じゃないですか。 4% でした。科学じゃないんですね。 96% は科学しなかったんですね。これは分かっちゃったわけですよ。でこの世界って全く分からなくて、実はまあよく分かんないんだけど、おそらく生物科学はこのエネルギーを使っているんだろうと思われるんですね。他に考えようがないです。生物はこの暗黒物質や暗黒エネルギーをおそらく上手に使っていると思われるんです。で他にその考えようがないです。で、しかもここはですね、次元の話がまた出てきて、これも最近物理学者たちが一生懸命研究してますが、どうもこの世の次元は3次元じゃないんじゃないかという議論が随分今高まってきてますね。縦横高さ、まあ、あと時間まで入れれば4次元ですから、まあ、時間をどう見るかとあるんですが、縦横高さに、まあ、時間まで入れたらせず4次元と、どうも4次元に収まってないぞと、11次元まであるんじゃないかという人たちもいるしね。まあ11次元まで認めるので無限に次元あるかもしれないし、次元の数もどうも縦横高さの3次元で収まらないっていうのが大体今学者が言ってることですよね。そうするとね、次元が高い部分にこれが入ってるとしたら、その高い次元のところでね、暗黒物質暗黒エネルギーがあるとしたら見えないのは当たり前ですよね。次元が高いと観測できないわけですよ。そうするとなんか今までの我々の世界観、姿勢観、それから世の中の構造についての認識が全く改まる可能性があるんですね。かつてですね、地球が止まってるもんだと言われていたし、西の方にずっとですね、船で越えていくとそこに裁縫場と実際に船乗って行ったお坊さんいましたよね。一生懸命その紀伊半島の画布でこぎ出しに西の方にですねこいでたお坊さんもいましたよね。その我々はですから、そうやっていつもこのパラダイムの変化を経験しながら今日まで来ているんです。常識が変わる、新しいですね常識の中で生きていく、パラダイムがですねこう変わっていくということを何回も経験しながら我々生きています。まさに科学技術の世界がパラダイムが変わる時期に私は今来たんじゃないかなと思うんです。ですからこの生活を変えなければならない、生き方を変えなければならない、しかし片っぽでパラダイムが変わってますから、科学技術のパラダイムが変わってきますから、これを上手に取り入れればですね、思っても見えなかったようなですね素晴らしい時代っていうのは容易に作りうると思うんですね。でまあ、そこについてはですね、これから本当に各研究会の方からね発表を皆さんにしてもらうんですけども、 その闇雲にですね、なんかその危機感を感じたり、これでなんかもう時代が終わったんだと思うんではなくて、よく見てみるとこういうパラダイムシフトが起きてるんですから、やはり良き方向へ突破していくということが何よりも私は大事だと思うんですね。ですからこの森に浮かぶ国日本って言った時に、ここにあるものは実は微生物のものすごい海なんですね。海も山もとにかくものすごい豊富な微生物のいるところに住んでると、それはものすごく豊かに暮らせるんですね。そういうふうにものを見ていった時ですね、やっぱり日本は非常に私はチャンスに満ちた国だと思うんですね。とにかくそういう新しいパラダイムがあると。それから以前も申し上げましたようにですね、これも以前 NPO の総会でやったと思うんですが、我々の暮らしの歴史を考えてみよう、歴史を踏まえて未来を見てみよう、まさに今こそ大事だと思うんです。太古の昔狩猟民族の世界から始まりまして、これは昭和43年ぐらいのですね、図鑑なんですね。昭和43年ぐらいの社会の図鑑、こうやって、当時のちょっと高級な車の前でですね、各家族ですから3人しかいないですね、各家族で3人で、ちょっとおめかしの写真を撮ってるという、昭和40年代前半をちょっとおしゃれな格好ですね、風景ですね。これがその当時の暮らしの今の姿。じゃあ今何なんだろう。これは40年前ですからね。で、この40年だったら、この現在の暮らしの姿というものが分かれば、今度50年先も見えてきますね。で、私は、じゃあ今これかなと思ったわけですね。全部コンピューターや。コンピューターで株価指数を、為替の指数を取引してる。で、人間が出てこない。これが最近ね、の現実かなと。実際に年金の運用なんか完全そうですからね。年金の運用なんてやっぱり博打みたいなこと皆さんしないで、まさにこんな風にして運用してるんですよ、ね。じゃあこの次は何なのかなっていうことをやっぱり我々は考えていかないといけませんよね。何が幸せなんだろうか。それはやっぱり我々自身が求めるものがそこに必ず入っているわけで、一つのデジタルの時代が終わってくると、もう一回アナログに振り返り戻ってきますから、この先を我々は考え、一人一人がですね、未来に対して夢を持たないといけませんね。これはその昭和43年ぐらいの時点での未来の都市という、図鑑の絵なんです。驚くほどこの通りになってるんです。今から40年前の図鑑に出ていた未来の都市の絵なんですね。私も子供の頃からこんな絵をずっと見て育ちましたから、やはりこういう姿になることに全く違和感はないし、こういう姿を作ることが仕事なんだろうと、どっかに潜在意識に当然入っていたはずなんです。やはりこうやって時代というのはですね、一つの青写真を、今青写真ってないんですけども、青焼きがないからさ終わっちゃうんだけど、一枚のね、こうなんつうのかな、設計図と申しますか、未来の構想図をみんなで共有することができれば、そこでもうね、スタートが始まるわけですね。今の我々はふと気がつくと、こう未来もない過去もない今しかないっていう、なんか不思議な錯覚にとらわれていたんじゃないかなと思うんですね。しかしそんなこともなくて、やはり古いものはこうして終わるものもあるし、終わるから何か作らなければいけないし、我々依然として歴史の中の一員だということですね。千年ぶりの地震とかね、いう話しますとですね、やはりその、いう話を聞きますと、日本列島もまだまだ生きてるし、我々はまさに日本列島という生きた竜の背中の上に日々暮らしてるんだってことが切実に分かるわけでございます。したがって歴史的な意識を持って未来をこうしようという絵があって、でその中には時代の精神が入っていて、時代が最も大事にするものが入っている、そういうふうに作っていかなきゃいけないんですね。で、皆さん驚いてはいけないと思いますけども、こういうことって政府でやっておりませんので、我々ぐらいしかやっておりませんので、それは皆さん自信を持って、取り組んでください。政府もいろんなこと言ってるんですが、こういうこと本気で考えてる人いないんですよ。もっと小さいこと考えてるんです。財源はどうやって増税しようかとかですね 適当なことばっかり言ってるんです。よく読んでみてくださいね、復興会議でも何でもね。いろんな人の話をですね、足して2で割り3で割りってのは関根山なんですわ。で、本当にその知的衰退がですね、今は華々しいものがあります。組織の中における知的な衰退です。やはりそれはリーダーシップの問題なんですね。未来を考えられない組織というのはね、やっぱ恐ろしいんですね。いや、時代は変わりますから、どんどんその時代遅れになっていく。菅さんもですね、よほどアメリカ頭に来たと見えて、アメリカ行けましたら来ないでいいと断られましたね。新聞載ってるでしょ。要するにアメリカはなんだかんだ言いながら変化してってるんですね、911の後もね。しかし日本は何かそのリーダーたちが変化を止めてしまった組織がたくさんあるんですね。原発の事故があっても変わらない日本政府とかですね、なんかもうやっぱり付き合いきれなくなったんでしょうね、アメリカ政府もね。で、やはりこの変化をちゃんとやるためにはどうしても組織がですね、クリエイティブでなければならないんです。その変化を自ら起こしていく力ってどうしても必要で、やはりですからこの組織のリーダーシップの大切さというのは変革期においてはものすごく強調されなければなりません。考えがまず出てこないことがあるんです。10年後30年後どうしようかという発想すら浮かばない組織というのが残念ながらたくさんあるんですね。で、同時にですね、そういう組織の硬直化は私はやはり大きな組織でかなり今顕著になっている感じがするんです。大きな組織の一番はやっぱり役所ですよね。中央の役所から始まって、役所はですね、とにかくその倫理規定とかですね、法令遵守とか、まあいろいろうるさいことばっかりあるわけですよね。借地条件にも程がありましてですね。で、結局それがどこに悪影響を及ぼしているかっていうと、当然市民にも悪影響を及ぼしますが、その組織の中にいる人たち自身をですね、まあ何とかな、生ける屍のようにしていってしまうわけですね。で、大きな組織というのはですね、なかなか潰れませんから、東電も潰れる潰れないと言ってますが、あれ民間の会社だったらどうですか。ユッケで生食出したね、で 何人も死んじゃった会社、あの会社はなかなか大変ですね、経営はね。ね、ああいう事故を起こしたと。だから小さい会社というのは生き死にが割とはっきり見えるんですよ。だからね、メリハリは結構つくんです。しかしね、東電は潰れるか潰れないかって結構大きな問題 で、そういうところに言うとですね、まあ、大したことないだろうとみんな思うわけですよね。とますますですね、変化に対して疎くなっていきます。ですからどうしても大きい組織というのは一旦変化に対して背を向き始めますとね、それを直すということは非常に大変なんです。しかしやはりその組織の中にもまともな人はたくさんいるんですね。まともな人たちはこの組織の中で自己実現ができない、本来あるべきことができないとなったら、そういられなくなってしまいます。内閣参与を辞めた人もいましたね。記者会見開いてですね、やってられない、やってらんないやつですね、辞めた人もいますが、要するにこれからはですね、元気のいい人ほど組織の中でやっていけなくなるんだと思うんです。で、そういう人たちはやはり自分たちで何か行動していかなければなりません。私はですね、ここはものすごく大きな転換期で、それこそ戦争中ね、戦前戦争を通じて軍隊があって、軍需産業があって、この軍需産業が日本の産業の中心だった。しかしその敗戦を契機にですね、もうそれ作ってもしょうがなくなったわけですね。で、どうしようかって話になって、それからその植民地もなくなって、資源も入ってこなくなって、政府も事実上ですね、まあ、あるようなないような状態になっちゃって、で、そこから戦後始まるわけですよ。でもその時こそね、ソニーにしろ、ソニーの森田さん、松下のね、松下さん、ホンダの本田さんがですね、まあ、小さな町工場から本格的にその台頭して日本の代表的な企業を作ってた、その時代に突入していくわけですよ。私はですね、今そういう時が来たような感じがします。今みんな一生懸命車とかですね、半導体とかね、その電気製品とか一生懸命作ってて、それが悪いってんじゃないんですけども、今までのように大量に作って世界中売り飛ばすっていう時代はもう終わってると思うんですよね。電気も短絡になってきてるしね。で、世界中革命騒ぎですから、なんかもっと他にやることあると思うんですよね。で、そうなってくると、まあ大きな組織がね、今日も昨日も車、今日も車作ってるところがですね、 じゃあ明日なんか他のことやろうかって、それはなかなか難しいんですね。でなんか他のことというのは、よし俺これやろうという人がスピンアウトして出てってやる、そういう姿が普通だと思うんですよね。あの金融ビッグバンってありましたね、98年ぐらいの金融ビッグバン。いいとか悪いとかではなくて、あれ理由がちゃんとあったんですよ。それは今までの大手金融機関がやっていた金融システムが崩壊してしまったからなんです。不良債権問題と人的資源の、ね、劣化で担えなくなっちゃったんですよ。だから外国来てもいいですよ、自分で起業してもいいですよ、本物のビッグバンが始まったんです。私全く同じことがあらゆる産業で起き始めてると思うんです。今までの大きな企業がこの分野担えなくなってきた。電力もそうだし、製造業も農業もね、資源の輸入についても。そうなってくると、もう今までの連中を相手にしてたんでは社会が動かない、成長しない。じゃあどうするんだってところはもう言ってみれば定石みたいなのがあってね、政府の上の定石みたいなのがあって、そういう時が規制緩和なんですよ。じゃあもう政府はわからないから皆さん自由にやってないとね、ファールだけは取ります、ファールだけは取るけども、あとは自由にやってないと。これが一貫して変わらない日本の政策じゃないですか。だから私はね、今回の震災と原発の災害を契機にですね、あらゆるところでこのビッグバンが始まると思うんです。企業の中もそうだと思うんです。もうね、例えば10も20もの事業部門があってみんな赤字だとみんな赤字でね、残すったってさ、どこ残すかいいかもわからないと、いよいよですねビッグバンなんですよ。考えると今までの事業部門にとらわれる必要はないと、今やってることにとらわれる必要、とらわれる必要はないと。とにかくね、大きな企業グループとして人はみんなお互い知ってると、ノウハウも残ってると、多少金はねキャッシュぐらい置いてある、設備もある、土地もある、人脈もある。さあこれを使って何ができるか自由に考えてやってくれと、成功したらもっくもんだと、こういうふうになっていかざるを得ないと思うんですね。ですから私はね、本当の意味でのこう発展期に入ったと思うんですね。発展期に入ったと思うんです。ずっと引き締められたものがここでボンと弾けて、もうあとは行動するしかないという時期にいよいよ入ったと思うんです。ですからこのいろんなところでね、まあいろんなチャンスが出てきて、それの中で元気になっていく人がたくさんいると思うんですね。でリーダーシップもですからね、まあ、上から物を言うんじゃなくて、こう下からねボトムアップ型に、そして横型に変わっていくというふうになっていくんじゃないでしょうかね。皆さんも本当に日々職場でも、それから街でも、ね、生活の体験しておられると思いますけども、リーダーシップの交代というのはものすごく重要なものになりますね。そしてやっぱりその担い手は中小零細企業なんですよ。結局大きな企業というのは、ね、その大きな、まあ、長い歴史とですね、複雑な構造を持ってますから、いきなりですね、時代に適応するということはなかなか難しい。大きな会社でも少し小さく割れば、ね、いろいろ機動的に行動できるんだけども、大きいままじゃ難しい。そういうことは非常にあるわけですね。ですから私はやはりこれから先は中小零細企業が日本経済の担い手になっていくんだと思うんです。皆さん、スマートグリッドという言葉聞かれたことありますか？発電における新しいやり方なんです。今はですね、巨大な発電所に1箇所で発電して、これを全部に送電するってやり方なんだけど、それをねちょっと変えようって言うんですよ。小さな発電機を家ごとに置きましょう、コミュニティごとに置きましょうってですね、小さな発電機で発電したものはまず自分の家で使うんですが、余ったら人に供給するんですね。それ一つのが、唯一の電力会社をみんな売るっていうよりも、そのコミュニティ、地域の中で融通し合うっていうわけですよね。これ結構ですね、まああちこちで、まあ、世界中やろうって話が広がっていて、要するに発電所があって、変電所があって、家があったという、これ建て方でしょ。一箇所に大元があって、それでずっと配っていくと、これはそのね、建て方ですよね。スマートグリッドっていうのはインターネットによく似ていて、横型なんですよ。自由自在にですね、電力をお互い融通しちゃおうってわけね、分散型で。だからもうエネルギーの構造もですね、横型になってるわけですね。ですからこの人間の社会の作り方もやっぱり横型になっていくわけですよね。 横型になっていった時、皆さん何が一番大事だと思います？皆さん横型のプロジェクトとか参加されて感じると思うんですよ。実は今回のね、この川俣町でやってるですね、そのプロジェクトも放射線除去プロジェクトもあれ完全にですね横型で、まず大将が酒屋の親父でしょ私が経済アナリストでしょ、それから丹後の方の京都の奥の方の NPO の方が入ってて、あとは長野県のですねなんか仕事してる方も入っていて、あ韓国の人と台湾の人が入ってくるわけね。こうね、普通に言ったら全く一つの職場で仕事をする仲間じゃないわけですよ。しかしみんななんかそれぞれ専門能力と思いがあって、これをみんなで共有したところからね、いわゆる本物の仕事って始まるんですね。ですからこの NPO にもですね、実にいろんな方がご参加されてると思うんです。このいろんな人たちが参加していて、で自分がその気になってなんかやってみようと言ってその人たちが集まった時に、ものすごい大きなエネルギーが生まれていくんですね。時代を突破するものというのはね、そうやって横のネットワークからね、いきなりボーンと生まれてくるんですね。まあですからこんな形で我々もですね今一生懸命やっておりますけども、皆さんもですね、その息吹を感じていただきながら、これ NPO で、あるいはそのご自身の生活や職場の中でですね、いくつでもね、まあ、やらなきゃならないことがあるわけですから、ぜひそれに取り組んでいただきたいと思うんですね。で、私はまあこの中で総合特区の話を前からしてるんですが、これはいよいよ法律になりましたね。法律になってですね、復興特区を作ろうと民主党の法案出てまいりましたね。まあ、民主党の法案ですから国会を通るかどうか分からないんですけども、しかしまあとにかくですね、自民党がやっても民主党がやっても特区は多分変わらないと思います。いよいよ本当に政府も特区やると法案を作ってきたんです。復興特区って名前になってましたけどね、菅首相がちょっと言ってましたでしょ、ちらっとその津波の被災地は高台に移転してですねエコタウンにしたらどうかとかね。まあそれは個別なことではなくて、まあとにかくそのただ単に街を使い換える以上にですね、人間界のルールも法律や規則や人のつながり方まで全部変えてですね、でとにかくこれが21世紀の最先端だってもう作ってしまうというのがこの特区という構想ですね。これはですから国の中に国を作るみたいなもんですね。国の中にもう一つ国を作るみたいなもので、ですからもうそれがこの被災地から始まったということは、これはこれから世界が、国内がそれと同じようになっていくということだろうと思うんです。ですからこれから本当にですね、自分たちの地域がどれだけまあ素晴らしいその特区になっているかが大事ですよね。戦国時代と同じで織田家とかね、今川家とか豊臣家とかいろんな家があって、上杉家とかね、それぞれこの自分の領国をまあ発展させるために自分たちで法律作って経済のルールも作って、職人さんたちも集めてきて運営していったわけです。いよいよ同じことをしなければならない時に来たんじゃないかなと思います。ですからびっくりするぐらいのスピードで、まあ、我々がこうなんじゃないかなと言った通りの時代がですね今来ているんです。ですからこれから先は本当に私は思うんです、待っているのではなくて、いかに自分の身の回りで変化を起こしていくかということだと思うんですね。総合特区というのはあくまで枠組みですから、で総合特区で何するんですかとか、これ中の人は決めなきゃいけないんですよね。枠組みがそうなったって話ですから、どんな街にすればいいのか中の人たちは決めなきゃいけない。そうするといろんな、ね、人たちの思いを集めて、そして科学技術の新しいものを持ってきて作るわけですから、そのリーダーシップというのは非常に重要になってきます。まさに戦国時代みたいなと同じで、リーダーがしっかりしないとですね、新しいものは生まれてこないんですね。私はしかし日本の歴史が語るようにですね、時代が必要とすれば必ずリーダーは出てくると思います。その今のね、小さな政局という意味での政治ではなくて、もっと大きなリーダーシップがですね出てくると思います。それだけして政治家の仕事かどうかは分からないんです。政治家という仕事自身がですね、だいぶその変わりつつあると思いますから、政治家と称する人たちの仕事かどうかはそれははっきりと分かりません。 しかしリーダーシップはいろんなところが私は出てくるんだろうと思うんですね。で本当にこうしてですね、かつて日本にはたくさんの特産物がありました。実は特産物あったんですよね。今回もね、
東北のどっかにブレーキの工場があった。原発のすぐ脇だった。止まっちゃったからなんかブレーキがない。鹿島にコミナートがあった。止まっちゃったから石油製品が出てこない。半導体の主力工場が東北にあった。止まっちゃったから出てこない。風呂桶の線をなんか作ってる工場があったんですね。風呂桶の線ってなんかほとんど一社でどっか作ってたらしいんですね。で工場が東北にあって壊れちゃったらしいんですよ。風呂桶の線がないと風呂できませんからね。家作っても風呂桶の線1個はないために、これ引き渡しができないね。引き渡しができないとお金をもらえないわけね。ねと潰れちゃうわけですよ、工務店がね。風呂桶の線1個で工務店が潰れるわけですよ。たまげた話だけども、なんかそういうこと今起きててね。 やっぱり実は特産物というか、もうそこが一点にやってるっていうのはあったんですよ。
あったのよ。この会社がいないと世の中が困るっていう会社はあったんですよ。これ本当に我々認識しましたよね。でこれからやっぱりね、そうやってね、
まあその地域ごとにですね、この地域のこの産物がないと困るっていうところまで産業を起こしていくべきなんです。やればできるんですから。
だからもう一回ですね、我々はこうやって経済も立て直していくってことがすごく大事じゃないかな、そんなふうに思うんです。そしてこれはね、
家があって、耐久財、非耐久財があって、家の中で必要なこのさまざまな道具が並んでおります。冷蔵庫とかテレビとか書籍とか、でこの一番外側にですね、使える資源が書いてあります。石油が使えますか、電子が使えますか、材木が使えますか、一番外側に使える資源が書いてある。で内側に必要な道具が書いてある。使える資源と必要な道具を結ぶのが科学技術なんですね、産業なんですね。だから今の我々はまずどんな道具を使うのか考え直して、どんな資源が使えるのかをもう一回見直して、こうつないでいく。これが大事なんで、これが重要な仕事なんです。これが経済の原動力になってくるんです。で、こんなものからこんなものが作れるのかということですね。
私はつづく思うんです。物質文明というのもですね、ここまで来るといよいよ本当に終わりだと思うんですね。
終わりというよりもですね、一つ時代がピークを超えると思うんです。この 4% の世界をいよいよ我々はですね、大体見ることができたわけですよ。この物質文明、いいとか悪いとかで考えたときですね、やはりこれの意味があったと思います。
例えばですね、私この携帯電話持ってます。これ水戸で買った肛門さんのマークがついてるんですけど。これですね、元は原料は石と原油なんですよね。石ころと原油なんですよ。鉄鉱石とか、アルミ鉱石とか、あと石油の元原油でしょ。原油ってのはご承知のようにドロドロのなんか液体ですよね。物質文明がなかったらこの石ころもドロドロの液体も永遠に世の中の役に立つってことはできなかったでしょうね。物質文明がなかったら永遠に石ころもその油も役に立たれずに、役に立つことなく放置され続けていたでしょうね。しかしやっぱ天は素晴らしいんですね。この石ころとこのドロドロの油にもですね、活躍の舞台を用意したんですね。そうするとこう物質文明がね、栄えてくるわけです。私はそういうふうに思ってるんです。やはりですね、天の働きというのはですね、この世にあるものをいかにこう生かすか常に考えてるんですね。だからこの物質文明の3000年ぐらいの時代というのはですね、その石ころ一つがですね、大変なお役に立てるように世の中変わっていったわけですよ。
そうしますとね、もう精神世界、そして物質文明、
精神世界の豊かさと物質文明と両方我々今手にしてるわけでしょう。これこそまさに私はですね、黄金の時代というもんだと思うんです。ですから大きな方向性として我々はやはり一つの大きな大事な進化を今から取り落としてるんじゃないかなと思うんですね。で足元はいろいろ大変なことが多いんです。放射能のこともそうだしね、まあ、世界の金融危機、政治の危機、足元は大変なことが多いんだけども、しかしこれはですね、まあしょうがないんですよ。時代の突破するときのことですから。だからこの 混乱に負けるんじゃなくて、混乱の先をですねいつも考えて、言ってみれば混乱でちょうどね地震で揺れてですね、地震で揺れて火山の下のねこう地盤の蓋が開くから火山活動が活発になるでしょ。地震で揺れてマグマの通りが良くなるからさ火山活動が活発になるわけで、同じことだと思うんですよね。要するに変化が相次いだからこそですね、もっとやってみようって話になって、でなんかね、未来の絵に向かって行動していく、そういう積極的な態度がね私は一番重要じゃないかなと思うんです。でやっぱり皆さん最初に言葉ありきでございまして、こういう風にしたい、こういう風にしようという思いと言葉からですね全ては始まっているような気がいたします。したがってですね、まあ、これから各研究会で皆さんにいろいろ発表をしていただきますけどもね、本当にあのそこで出てくるものを含めてですね、皆さん本当に自分のこととして考えて、議論してそして行動していただきたいと思うんです。やっぱどうやった、どうやって自分の参加の場所を作るかですよね。これからの時代は、これからのこのとてつもない変化の時代に元気出すためには、自分が参加できる場所をどうやって自分で確保するか、これが一番重要なことかもしれません。ですからまあ皆さん本当にあのね縁あって集まって、そしてこの日本再生ということを皆さんで考えてポジションが来ているわけです。ぜひこのですねエネルギーをですね未来につなげていきたいと思うんです。どういうわけだか、この日本再生の光の原点で東北地方なんですよね。福島ではないですかね。福島ではないのはちょっと奥の方でございます。まさに東北地方からわーっと光が出て、で怒りは想像力にと、不思議ですよね。これ作ったのは5年ぐらい前じゃなかったでしたかね。5年ぐらい前に5年作ったんですけども、まあ、まさにこんな感じになりましてね、これからですから皆さんで本当に、やっていきたいと思います。総合特区最初の一歩、一歩踏みましたよ。法律できましたよ、復興特区ってことでね。この震災で、これは去年ですよね。だ今年特区作らなきゃいけないっつんで去年この話したんでね、まさか震災が起きると思わなかったんだけど、で震災経験に本当に復興特区法律できましたよ。できますよこれからね、まあ、法案ができましたから。ですからこの中身をねどんどん我々で考えて天に向かって発信していきましょう。これが大事だ、あれが大事だってみんなが一斉に口にし始めますとですね、みんな聞いてるから、潜在意識にはみんなそれが入ってきて、実際そういう風になっていきますからね。天という、言ってみればまあなんつうのかな、一つの場を介してねエネルギーがみんなに伝わっていきますから、まあそういうことでね、これから先皆さんでねいろんなことを研究し、思いをですね消化させていければと思っております。今日はちょっと長丁場になりますけども、各研究会からいろんな発表をその他していただきますのでね、まあ、皆さんもいろいろ見聞きしていただきまして、勉強していただければと思います。そしていろいろ参加していただければと思います。では私の発表はこれで終わりさせていただきます。どうもありがとうございました。